作家なら知らないオノマトペの意味当てられるのかクイズ。
おーよっ、あ、面白いこれ。これいいっすよ。あのね、はい、ちょっとオノマトペの話聞くの触手気味になってきたんで、はいはい、クイズにしてもらえると。
え、オノマトペ回ってあとどれぐらいで終わると思ってます？
え、でもこれがラストでしょ、さすがに。
このクイズの回はですね、うん、そのクイズそれぞれが、うん、今後来たるオノマトペ回の伏線にもなっております。なので、全5問用意したので5回ぐらいは。
あと5回あんの、オノマトペ回。
2024年上半期はオノマトペ
だいぶ、はい、まあまあしょうがないですね、こんだけリサーチしたから。もうこれをなんとか使い切ろうっていうことですね。
もうね、貯金したんですよねこれ、
うん、大量の貯金があるからね今。
そのまだ台本にの形にしてないけれどもリサーチとして使える部分があるので、
は
あ
は
あ
は
あ、もうね今ね好きな本読めるんだよね。
あ、そうね、我々ね目の前のことに追われて、うん、もう全然好きな本読めないって、ね、
そうなんです
よ、いつもありますからね。
あれ苦しい本当。
ゲストがこの日来るからこの日までにこれ読んどかないとみたいな、めっちゃ多いのな。
最近は僕学者の先生とね、はいはい、イベントやらせてもらうこととかも増えたので、はいはい、あ、じゃあその先生の論文読もうかな、書籍読もうかなとかね、そういうのでもう収録とそのイベントごと、うん、そしてあと僕は本業ですね、
はいはいはい、
の読書だけでほぼ埋まってしまうので。
そうなんよね、
今好きな本読むのでかい、マジで、
は
い、
素敵なボーナスタイムですね。ちなみにあの僕もう多分公開されてると思うんですけど、ゆるコンピューター科学ラジオで、はい、ゲスト会を明日撮るんですよ、はい、先生をお招きして、うん、それに向けてですね、あの久しぶりに頑張って英語論文を読みまして、
お
その人が書いた英語論文を読んで、
はい、
あの先生の研究成果を僕はちゃんと理解して、うん、あの台本にしましたよと、その辺の一般書だけ読んで書いた台本じゃないですよっていうのを送ったらですね、あ、すごいリサーチしてくださってありがとうございます、正確に書けていて素晴らしいですっていう褒められた後に、はいはい、あのノーションでコメントで、ここを根本的に理解が間違っています。悲しいな。俺めっちゃ頑張ってリサーチしたのに。
いいですね、
根本的に理解が間違ってました。
そうなんですよね、我々全知全能ではなくて基本的にポンコツ2匹の番組ですからね。
一生懸命読んだのに、はい、根本的に理解間違ってることがあるっていう、ね、
え、堀本さんそれ翻訳使わず英語のまま読んだ？
おおおお、
え、 Google 翻訳使った？
Google 翻訳なんて使わないっすよ、失礼な、使わないっすよ。
DeepL 使った？
うん、DeepL は使った。
僕もですね、はい、ここ最近、うん、まあ、ちょっと予習でね、うん、英語論文読んだんですよ、
はいはい、
Google 翻訳使ったんですけど。
あれより情弱か、さては。
え、
さては。
そうなの？ DeepL の方がそのクオリティ高い的な。
もう今はどうか知らんけど、少なくとも3年前ぐらいのイメージだと完全に DeepL の方が精度高いって言われてたよね。
まあそう、そして Google 翻訳だからね、読んだ時に1個ね、
うん、
失敗がありまして、うん、それはあの鈴木俊孝先生というね、はいはい、あの動物言語学者、シジュウカラの文法をやられてる先生の英語論文を読んだんですよ、
はいはい、
うん、そしたらですね、その先生やたらあのおっぱいについて調べている、
ほう
と、
ほう、
なんか、
なんで？
鈴木先生おっぱいやってたっけと思って、
おっぱいやってたっていうのなんか違う意味がいろいろ想像されちゃう。
おっぱい研究者だったっけ
と思って怒られる怒られる。
めちゃくちゃその日本のおっぱいとか、
うん、
あと鈴木先生石炭のおっぱいとか、あと柳のおっぱいとかもそうすごいやって、研究していて、でおかしいなと思って調べたら、あの四十からを意味するティットがおっぱいの意味するせいで先生おっぱい研究者みたいになっちゃってて。
あ、いい話ですね、面白い。おっぱい研究者。
ジャパニーズティットは日本、日本始終からで、
なるほど、
コーラルティットは小柄とか、
はいはいはいはい、はい、
みたいに、それぞれ
小柄って言いたいのに石炭のおっぱいって翻訳されちゃった
わけですね。コーラルティットとかウィローティットが柳のおっぱいになっちゃってましたね。
あ、ポンコツですね翻訳。
そうだから、それやって、あの、あ、英語論文は英語論文のまま読めたらいいなって思いました。
あの、そりゃそうです。すいません、うちのおっぱいパーソナリティが。鈴木先生すいません、失礼なこと言ってたら。
あ、でも先生本人に直接伝えましたけど、
た
よく言われるって言ってたので。
ああ、そう、あるあるなんだそれ。
まあ、多分なんか四十からとさ、おっぱいを一緒の単語にするからね。悪い、
本当だね、よくないですね。 それはね、
多分ちっちゃいとかね、多分なんか乳首とかも指してたような気がする、うん、ちょっと記憶曖昧ですけど、うん、なんか多分ちっちゃいみたいなイメージなんじゃないかな、
う
ん、と思うんですが、
そうだね、隠語から発生しちゃうからね、その下ネタっぽいワードは。
そうそうそう、
ちょっとしょうがないかもしれないですね、
はい、ということで壮大な脱線が最初に入ったんですが、はいはいはい、前後問ご用意しまして、
うん、
先ほど申し上げたようにですね、それぞれ、今後のオノマトペシリーズでも扱うようなテーマをちょっとまあ持ってきて構成しています。
いいですね、はいはい、今後のだからちょっとした予告編にもなっている。
そう、あ、こんな話あるんだっていうところを、うん、示せると思います。そしてですね、堀本さんが間違えてしまった場合、
はいはい、
まあ、作家ですからやっぱり、
うん、
オノマトペなんて詳しいでしょうし、
もちろんもちろん、
それから、日本語の話とか最初しますから、
はいはいはい、
日本語のオノマトペなんて、ね、
なんて毎日使ってますからね。
そうですよね、
日本語なんて。
ということでですね、その堀本さんが間違えてしまった場合、
はいはい、
残念ながら、
うん、
いや、むしろ言い直しましょうか。 幸運なことに、はいはい、堀本さんの素晴らしい作品を皆さんに知っていただく時間にしたいと思います。
出たー、このコーナーね。水野さんが低欲僕の黒歴史を暴こうというコーナーですよね。
いや鈴木俊孝先生、
はい、
前回の、うん、堀本さんのその素晴らしい作品を公開する語源クイズかな、うん、の回をご覧になったみたいでですね、
ほう、
先生がその東大王という番組のロケ、はいはい、うん、山のロケがあった時に、うん、そのなんか先生と LINE してて、うん、あのこの前その東大王の人が来て山のロケをしましたみたいな、でもセミのインタビューみたいになっちゃいましたって先生言っててい
じってきてるじゃないですか。
先生もですね、あの回をご覧になって、非常に楽しんでおりました。
俺東大先端研の先生にもバカにされてんの？
そうです。
マジ？
バカにされてないですよ。バカにされてないですよ。
バカにされてないですね、うん、いじられてる。堀本
さんと喋って楽しかったっておっしゃってたので、
そうかな、いじられてると思うけどな、はい、
そんなだから先端研の先生の、まあ、アイディアの源泉にもなるようなそういった素晴らしい堀本さんの過去作っていうものも、見れるといいかなと思います。
まあでも僕はもちろん過去に誇りは持ってますけど、まあ、とはいえ全部の正解するので、はい、それが出てくることはないと思いますね。そうですね、
はい、では早速、はい、第1問、
はい、
こちらのジャンルは、
はい、
新たなオノマトペ、
はあ、新しいやつってこと
ですね、はい、はあはあ、最近見られるようになったオノマトペについての問題です、
はあ、なるほどなるほど。
ガビガビといえば以下の中でどんな意味でしょうか。
簡単ですよ。
4択でございます、
はあ、画像の解像度が荒いことだろう。
1番画像や動画の解像度が荒い様、
はい、完璧。
2番物が詰まっている様、
うん、いや違う違う違う。
3番味がぼんやりしている様、
はあ、
4番楽器の音が鈍く重い様。
ああ、まあ楽器もねガビガビ鳴ってるなみたいな言いそうではありますけどね、
はい、
このバイオリンなんかガビガビしてるなって言わんでもなさそうだけど、圧倒的に1ですね、はい、もうこの画像ガビガビになっちゃってるわ。 JPEG がね、劣化した JPEG 送られてきた時なんかに言いますから、ガビガビ1です。
ファイナルアンサー、
はい、
こちらの問題、
はい、
正解は、うん、1番。
よし、
動画や画像の解像度が荒い様。
簡単ですわ、もう、ね、今日すぐ終わりますわこんなん。
こちら元々の意味って知ってます？
ガビガビ、
はい、
ガビガビ
初めて生まれてきたと思っているガビガビを
ないところが、あ、待って、俺あれかも、もしかしてあれじゃない、ラジオ、
はい、
ラジオとかでちょっと混戦しちゃって、
はい、
音声がガビガビ、あ、言わないか。すごい、
内声が早い。
いいことひらめいたみたいな感じで喋りだしたけど、はい、言わんか、あんまりラジオがガビガビしてるて。
あんまり言わないんじゃないですかね。これ例えば辞書とか引くとですね、
うん、
水気や油気が抜け、ひどく乾いてこわばった状態になる様。またそうなったもの。
カピカピかな。
そうですね、カピカピの、だから濁点がついた優勢バージョンですかね。例文としては鼻を噛みすぎて、鼻の下がガビガビになるとか、うんうん、赤ん坊の顔にガビガビができるとか、
うんうんうん、
あと例えばね、ファンがあの水気がなくて、はいはいはい、硬い時とかにガビガビしているとか、
なるほどなるほど、
こういった用法で使われていたものが、ここ最近では、画像とか動画の解像度が荒い様も表すようになったと。
これ面白いね。
そうなんですよ。
なんでだろうね。
あ、気になっちゃった？
あ、やばい、気になっちゃった。
オノマトペの異変化の、
罠に引っかかった。
あ、大丈夫です。その話もしますから。
あ、今度ね。
オノマトペがあと8回ぐらいありますから。
多いってそれは。
その中に漫画オノマトペの回はなし。
ないの？はい、引きある、唯一引きある話。
ないと思うのでね。
この世で唯一引きあるオノマトペの話よ。漫画オノマトペは。
いやいやいや。この後、まあ新オノマトペってのもね、他にもいくつか僕収集しているので。
あ、俺1個出てくるよ。スマホがサクサク動く。
あ、はいはいはい。
これ新表現。だよね、
物事がサクサク進むとか。
あ、そうか、サクサク進むは言うか、
まあ、言いますよね。
そうかそうか。
だからすごくあの限定的な用途が増えたというよりは、スマホにも使われる、う
ん、拡張された
っていう意味が近いと思うんですよ。けどこのガビガビの場合はその油気がないとか
遠い、ね、
乾いてるっていうところが解像度が荒い様をも使うようになって、うんうん、僕ちょっとこの意味変化追ってないんですけど、
うん、
全く違う系統のルートの可能性もありますよね、
う
ん、
そうだね。
だから油気がない、水気がなくてパサパサしてるっていうものとは別ルートで、
なんかわかんないけどめちゃくちゃ画質が悪いガビっていうアニメがあって、
はいはい、
お前それガビじゃねえかよって言ってるうちにだんだんガビガビって言葉が定着した。
あ、例えばね、そういう系統の可能性もあるので、ちょっとこれは調べてみないとわからないですが、
うん、
まあ、とにかくここ最近で見られるようになった面白いオノマトペだなと思って、
なるほど、
今回取り上げました。
なるほどなるほど。
ちなみにこのガビガビっていうのを僕はいつ知ったかというとですね、堀本さんが言ってたことによって気づきました。
え、そうなん？
はい、それまでガビガビってあんまり僕解像度に対して聞いたことがなかったので、だから堀本さんがこれを正解することは織り込み済みです。
読まれてましたね、手のひらの上で、
はい、徐々に難易度が上がっていく、
はいはい、
そんな、
まあまあ、
あの形になっているので。
1問目はジャブですね、
はい。2問目は、
うん、
方言オノマトペの問題です。
あ、難しそうだね、さっきより。
ただし、
はい、
2問目ですから、
うん、
北海道の、
あ、じゃあいけますよ、
方言に。
俺地元北海道ですからね。
いたしました、
はいはい、
問題、
はい、
北海道方言でズラズラといえば
聞いたことない、
どんな様子を指しますか。
聞いたことないよ。
1番寒い様、
あ
2番文句を言う様、
あ、まあ、そっちの方がピンとくるかな。
3番舌足らずな様、
はあはあはあ、
4番通り一遍な様、
はあ、
北海道でズラズラといえば寒い、文句を言う、舌足らず、通り一遍。
なるほどね。なんかズラズラ、多分最後の通り一遍はズラーからの類推みたいな感じだと思うので、
はい、
あなくもないんだろうけど、
寒い、文句を言う、舌足らず、通り
一遍。寒いが一番意味わかんない。寒い時の感じってズラズラじゃないもんだって。
おお、
今日ズラズラするなってならないもん。
いい感覚ですね、うん、まあだからそういうね、オノマトペ界でも言いましたけれども、オノマトペの意味って推測できる、
できるね、
そういうなんか前提で我々言葉を運用しているんですが、実は方言オノマトペっていうのはまあいろいろなものがあって、場合によってはまあそのトキントキンとかね、
うん、
僕
尖ってることですね、
言っちゃいましたけれども、うん、まあこういうふうにトキントキンちょっと意味推測できるかもしれないけど、うん、方言オノマトペの世界を見てみると意外と
推測できないやつもある、
そうもいかないこともあるので、
なるほどなるほど、
そんな方言オノマトペの素晴らしい広い世界を多分2回分ぐらいはあると思いますのでゆっくりとお楽しみください。
ボリュームすごいな、いちいち。まあでもいや俺さすがにね、ハヒフヘホになると思う、あの寒いオノマトペは、
うんうんうん、
冷え冷えとかさ、
うんうん、
冬とかなんか寒い系の言葉ってハヒフヘホが多いから、
はいはい、
なんかね、だから
キンキンに冷えたとか言いますけどね。
ああ、言うね、そっちもあるか、はい、まあでもズラズラにはならない感じするから、ちょっと1はなしで、舌足らずもね、なんかなくはない気するんですよ、
はい、
あの私はみたいな、先輩はみたいなこと言ってるのに、うんうん、お前それ何ずらずら
っちかってると今
あれあれ舌足らずってこうじゃないの、滑舌悪いこと、舌足らずってだあれピノコみたいな感じ、
どんな感じでしたっけ、
県警、
あー舌足らずかもしれないですね、はい、
愛知てるみたいなやつ、
はいはい、さっきのやつは
先輩は
おばあちゃんや
あ、これじゃないのか、舌足らず間違えちゃった確かに
間違えることあります
か、ね、どっちかというと歯がないもんじゃべり方しちゃいました。
そうですよね、
歯足らずでしたね、
歯足らずでした。そんなことあるか、そこはあんまつかないかな、歯足らずかな、多分その場合
は怖い、歯足らず怖い、
連絡しないか、もう一回言うと、文句を言う、寒い文句を言う、舌足らず、通り一遍ですね。
うん、まあ文句を言うか通り一遍だな。でももう俺ね、やっぱね、なんか文句言ってる感じするわ、ズラズラは、
うんうん、
いやだってさ、これあれだしさ、もうこの会社やっぱこういう旧体制としたとこほんとよくないよね、これなんかズラズラしてる感じする、
うんうん、
するから、あとあの文句ばっかり言ってるやつの語尾ズラだから
そうかな、
そんなのずるいズラって言ってるから先輩ばっかりそれもらってるズラっていう文句言ってるイメージあるので、うん、
はい、
ズラズラは文句を言う様子、
2番ですね、
2番です。
第2問の正解を発表します、
はい、
正解は4番、
通
り一遍
でした。2択外した、2択外した。
こちらはですね、
通り一遍か、
はい、オノマトペ擬音語擬態語の世界っていう、はんはん、角川ソフィア文庫の109ページにこの方言オノマトペが出てくるんですが、
はいはいはい、ありますね、
ここの中で、ずらずらというのは通り一遍にとか上辺だけっていう風な意味になっていて、バスでずらずら通っただけだ
っていう例文が書いてあります
ね、っていう例が出てきますね。なので、正解は4番の通り一遍な様。
へー、バスでずらずら通っただけだって言うんだ。
そうなんですよ、いや僕も聞いたことないので、
僕も聞いたことないっす、
まあ、北海道ってね
広いので、
広い
からね、
そう、堀本さんが、暮らしていたところが必ずしもこのオノマトペを採用しているとも限らないんですけど、
そうなんですよ、僕割と札幌の真ん中付近で育っちゃったんで、
はい、
あんまり方言が生き残ってなかったかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね、うん、まあ、ですし、お母様は北海道出身じゃないんですよね。
うちのおかん沖縄ですね。
そうですよね、
うん、
だからまあそういうような
家庭環境
ってのもあるのかもしれないですが、
ね、そうかもそうかも、
はい、ということで、
はい、
過去の堀本さんの名作こちらをですね、僕の方から発表したいと思っております。
なんでニコニコなんだよ、なんでそんな嬉しそうなの、
ね、待ってましたよね堀本ファンの皆さん、切り抜きチャンネルの管理人の A 君見てる、
いやあいつな、あいつ堀本の村まとめっていうまとめ動画作ってな、勝手にな、勝手に切り抜いて、
あとね堀本家の黒歴史まとめもありますからね、
もありますし、しかもね村まとめの何が腹立つって、あの当時の僕の写真探してきて使ってんの
サムネイルにね、
サムネイルに、お前どっから見つけてきたんだこの写真、
素晴らしい仕事ですよね大丈夫です、でも徐々に僕の中でのお気に入り度が上がっていくっていうはい、はい、そういうスタイルなので、
比較的
1個目は、はい、
傷が軽微
ですね、
はいはい、
ちなみに堀本さん、
はいはい、
直近ですね、今収録時点の直近のノートって、
うん、
あの有料ノートね、
はいはい、
どんなような結論にしたのかって覚えてます？
努力の話かな。
はいはい、そうそう、
コツコツ努力するっていうのが結局成功の黄金率だよね、うんうんうん、めっちゃつまんないフレーズだけど、俺ビジネス書100冊読んで分かった成功の黄金率っていう本書く前に編集者とこの話したわっていうようなノートですね、
うん、そうですよね。僕もそれはすごい同意で、うん、やっぱ地道にコツコツ更新するっていうのは、うん、大変なんだけれども、うん、まあ、それによってできる地形みたいなのがあるなと思うんですよね。ということで堀本さんのノートから一部を引用して、
じゃあ全然、はい、そんな問題なさそう、
一節の部分だけ読み上げますですね、
はいはい、
2018年4月27日堀本鴨川市のあの村でひよこ小屋を眺めながら、
うん、ん、
以上です、
うん、は、
あれ
は、何それ、
こちらのこちらのノートのこの記事覚えてないですか。
覚えてないです。
え、
ひよこ小屋を眺めながら
このさ、うん、売れっ子になったさ、うん、先生とかが後書きに書きそうな、
書きそうなあるよね。
2018年4月27日堀本鴨川市のあの村でひよこ小屋を眺めながら、
マンハッタンのなんとかを見ながら、うん、みたいな、成功した人しか書かない後書き、
ね、眺めながら書くんじゃなくて PC 見て書けって
集中しろお前は、うん、と、
あ、覚えてないこれ、
覚えてないですね。
あら、こちらですね、引用元は、理屈っぽい2人が理屈っぽい話をする往復書簡、堀本勇気往復書簡よりです。
あ、やったわそれ、それやってたわ、飽きてすぐ更新しなくなったやつだ。
え、
やったわ。
いやいやいやいや、ダメですよ。だからこれ2018年の5月5日に勇気さんが返答書いたきり、堀本さん返信書いてないからいつこれこ返信くんのかなと思って、
往復書簡が途絶えている。
そうなんですよ、そろそろ考えてまとまりました。
いや、あの、ちょっと何も覚えてないです。え、存在すら忘れてました。
あの、悲しい時に悲しい素振りをすべきかっていう話してたじゃないですか。
してた、懐かしい。あ、もうあったね、そんな。
まだなんですか、その悲しい時に悲しい素振りすべきなのかしてない、すべきじゃないのか、どっちなんですか。
あったわ。あー、あー、すげー急にフラッシュバックしてきた。あ、そうだ、これあれですわ、あの、夏目漱石と正岡子規の往復書簡、
はい、
を当時多分買って憧れたんですよ、
はい、うん、
往復書簡ええなーと思って、うん、やっぱ俺も死んだ後に往復書簡発掘されて発行されてえなと、出版されてえなーっていうのを思って、うん、
当時から
始めた始めたやつですね、
はいはい、
死後のことを考えて始めた。
そうなんだ、
死後に発掘されて出版されるよ
う。でも今もう発掘しましたよ。はい、
だから死後まで置いといてくれよそれ。
では気を取り直して、
はい、
第3問。
難しいね、
はい、こっから難易度も若干上がりますし、過去の名作のクオリティもグッと上がります、
はい、もね、はい、はいはい、わかりました。まあ、さっきの2018年だったからな、まだなんかまともになってる頃なんだよ、
ね、はい、第3問ですね、はい、オノマトペ×歴史、
うん、
つまり日本語の昔のオノマトペ、我々は意味がわかるのかと、
面白いですね、
そういう問題ですね。
まあ、文学作品でね、やっぱ印象的ですからね、宮沢賢治のオノマトペとかね、
はい、そうそうそう、そうですね、うん、で、あの、文学作品の中の変わったオノマトペというよりは、うん、まあ、当時ですね、例えば奈良時代とか、うん、そのあたりにいろんなオノマトペが使われていて、うん、そしてその意味って現代の我々が聞いても分かるんだろうか、特に、感覚が鋭敏で往復書簡を残している堀本さんなら分かるのかと。
そうですね、往復書簡を書くぐらい鋭敏に日本語を見てますから、はい、
そうですね、
分かると思いますね。
ということで今回、問題にしたオノマトペってのは、
はいはい、
古事記に登場するオノマトペ。
なるほど、古事記ね、
はい、
すっげー昔ですね、
すごい昔ですね、
すっげー古代ですね、はい、古事記って成立があれ紀元前とか、
いやいや、そんな古くないでしょ、
違うか、奈良時代、
奈良時代じゃないか、
奈良時代とかか、
そうですね、奈良時代でした、
うんうんうんうん、
この古事記に登場するオノマトペにもゆらに、
全然わからないですよ、もゆらに、萌えアニメですね。あの、カルト的な人気を誇る萌えアニメ。オープニングの最後で絶対可愛い書体で萌えらにって出てきますよね。
違います。この意味を4択で当てていただきましょう。う
ん、さっぱりわかんない。待て待て待て待て。俺4択出る前に、はい、あの、予想を出していいですか。
はい。
もゆる。だから、あの、いわゆる萌えの、もゆが多分関係あるんですよ、
はい、
つまり草木が芽吹く様子、うんう
ん、はいはい、
だから何かが芽吹いたりとか新しいものが出てくるような様子、ニョキニョキみたいなイメージを表している、
あ、もゆらに草が生えた
とか、
そうそうそう、
っていうことだ、
うん、選択肢になりません、
あ、ちょっとじゃあエクストラチャレンジ失敗ということで、
はい、
選択肢いきましょう、
晒した方がいいですか、
いや、晒さないですよ。これを1問とカウントするの絶対やめて。今のは当てたらかっこいい枠でお願いします。
なるほど。ちなみに、僕今回堀本さんの作品さすがに5問中2問当てるだろうということで、うん、3つしか用意してないので、
はい、はい、
間違いすぎるのやめてもらって、はい、そういう形でお願いしたいです、ね、
そうですね、4問間違えたら最後困るっていうことですね、わ、
はい、
かりました、
まあ、もちろんあのストックはいっぱいあるので、うん、あのスッと出すんですけれども
まあ、まあ、ストックいっぱいあるのかよ、
そうですね、はい、
僕の過去の作品をずらずら眺めてきてから
やって
きて
るわけですね、そうなんですよ、一人一遍のね見方をしてきたので、もゆらにの意味も当てられると思うんですが、
恐ろしいな、
1番、
うん、
波の立つ様、
うんうん、
2番玉の触れ合う音。
ほう。
3番暑い様。
はーはーはーはー。
気温ですね、はいはいはい、気温が暑い様。4番子供が泣きわめく音。
はー、もゆらに。なるほどなるほどね。子供が泣きわめく音、もゆらににはせんだろう、さすがに。もゆらにーって泣いてる赤ん坊いないもんね。もゆらにーって泣いてる赤ん坊いないし、擬態語にもしないと思うから、
はい、
もゆらに泣いてんなこいつって言わないから、
はい、
それはね外していい気するんですよね、
うんうん、
でね、暑いもね、燃えるって言葉あるから、まあ、もゆらになんとなく暑いにならなくもない気がするんだけどな、
うんうん、
でもなんか引っ掛けっぽいんだよな、そこの着想を狙い撃たれてる気がする。で、意外性あるのが玉のこすり、
玉の触れ合う音ですね。
触れ合う音。だから玉ってこの場合多分宝石ですよね。
そうですね。はい。
決してお金玉のことではないですよね。
玉の触れ合ってる。触れ合ってる。触れ合わせてるんですか。誰と。
あんまり触れ合わせ
て何よ。どういう。
触れ合わせたことないですよ。僕は、ね、僕は触れ合わせたことないですけど。
ね、はい、
触れ合った時に、
常識的に考えて
もしかしたらもゆらにってなる可能性もゼロではない。
素材感的にないです。あ、まあでも分かんないですよ。当時の人の金玉が違う材質だった可能性もあるんで。はい、
そうですよね、結構我々時代が変わると全然違う。だって昔は男性が声を上げて泣くことが美徳とされていたっていうことありましたから、それぐらいの変化あるわけで、昔は金玉に違う材質を使うことが美徳とされていた可能性もあるわけですよね。
小野さん、文化進化はそれぐらいのペースでおきますけど、携帯的な進化はかなり時間がかかる
んで。そうなんだよな、生き物としての進化はなかなかしないですね。
分かんないですよ、トータハツが急激に働いた可能性も、金玉の形で材質変えなきゃっていう、トータハツが働いて、
ね、昔はビロードみたいな素材だった金玉が、急にトータハツで人間の皮膚に変わっていった可能性、
ね、なんか、モエラニットとする人、モテるっていう正トータがかかった可能性も
ない、
ない、
ないっす、なんか、そんなことはないと断言できますね。はいはいはい、だから宝石の触れ合うと、これね、俺ね、意外とあると思う、
はい、
なんか、じゃらじゃらとかにしそうなんだけど、うん、意外とね、モエラニはね、高級感あるし、音の響きに。うんうんうん、宝石が触れ合うことあるな、もゆらに。もゆらに触れ合っている。
はい。
なんか後期だから響き。
もゆらに、あ、はいはい、玉の触れ合うことが今、有力候補。
もゆらに。
で、子供が泣きわめことはまあなさそう
だと。ないでしょうね。子供もないし、暑いもない。あとなんだっけ、
な、波が立つ
と。波が立つか。波が立つもある。はい、波が立つもある。な、波間にみたいなの似てるもん。
あ、
も
ゆらに。はいはい、もゆらにがね。
なんか音のイメージ的に、もゆらに。
一応、ですね、もゆらにって、もゆらプラス2からなってる。つまり、
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
パタパタととかって時のとみたいな感じで、化学助詞がついている。
なるほど、なるほど。
ので、まあ、もゆらが、はいはいはい、まあ、反対になりますかね。
なるほど、なるほど。は
い、だもゆらに何々するみたいな。
なるほどね。もゆらに波が押し寄せる。みたいなイメージを、
ね。そういうことですね。はい。はいはいはい、あ、そういうことです。そういうことです。やにわにとか、なんかそういう感じの2と一緒です
ね。なるほどね。あ、じゃあ波あるな。もゆらに押し寄せる。波の方がしっくりくるわ。もゆらには、
もゆらに波が立つ、
ゆらゆらしてる感じもあるし、波、
うんうんうん、
もゆらに波が押し寄せるとか、波です、波の様子。
じゃあ1番ですね。
1番です。
1番波が立つ様子ですね。
こっちの方がね来てる気がする。
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー
変えられますけど大丈夫ですか。
あ、出た出た、その
モンティホール問題、ね、
モンティホール問題、はい、モンティホールジレンマのやつね、
はい、じゃあ1個オープンしましょうか。
いや、じゃあしなくていい、しなくて、モンティーホールジレンマに合わせなくていいんですよ別に。あと、それ出題者が作為を持ってやってる場合意味ないから、
はいはい、
偶然ですからね、あれは、ね、
なるほど。
だから波でいいんじゃないかなと見せかけて宝石。
あ、変えるんだ。
宝石にしましょう。
変えます。変えるんだ。
宝石にしましょう。俺ね、やっぱ宝石の方がしっくりきたわ今。
あれ、
最後の最後で
作家だから。
なんかね、もゆらにはね、波の表現としてはなんか他の代替表現でええやろっていう感じがして。
ほう。
うん、
玉が
ぶつかり合うとき専用のオノマトペ副詞として、
はいはい、
玉がぶつかり合ってもゆらになっている。これはね、おしゃれだし、語彙として入れときたくなりますから、こっちです。
2番、
2番
の触れ合うとってことですね。
変えましょう。モンティホールジレンマ的にもね、モンティホール問題的にも変えた方が正当率上がるらしいんで。違うわ、それ1個オープンしてる時の話だわ。
そうですね、ただ僕が変えますかって聞いただけなので。
まあ変えましょう。
変える。
そっちの方がしっくりきたから。
わかりました。大丈夫ですかこういう時。クレバーファンスエフェクトに習って僕の目線とか、うん、僕のうなずきなどの小さな微細なものを見て正解を選び出すっていう技もありますけれども、
ね、馬がね、実は飼い主の様子を見て正解を推測してたってやつね、
うん、ね、飼い主がこっくりちっちゃくうなずいた、本人でも気づかないうなずきに対して反応していたっていうやつありましたけど、
俺馬じゃないんですよ。俺馬じゃないんで、はい、違う自分の言語感覚を信じて答えてますので、
ね、はい、じゃあ2番玉の触れ合う音が、
はい、
もゆらにの意味だと。
はい、そう思います。
正解を発表します。こちらのもゆらにの意味、うん、正解は 2番玉の触れ合う音です。
おっしゃー、嬉しい。これはね分かんなかったから嬉しいっすね。
素晴らしいですね。
嬉しい。
はい、古事記の中の一節を引用するとですね、うん、御霊の玉のをもゆらに取り揺らかしてみたいな、うん、文脈で出てきて、
ちょっと現代語訳してください。
そうですね、分かんないです
お前役立たんな、あんたスピーカーとして機能してないよ。ちょっと
あ、でもね、あったお首飾り、首飾りですね、はいはい、首飾りの玉の紐をゆらゆらと揺らしてと。
うん、あ、ゆらゆらではあるんだ。
でその時に立ってる音を指しているのかな。はは、
揺れてる時に玉が触れ合って、
なんかね、これもゆらにの意味って、なんか辞書によってはそのゆらゆらとみたいな意味になってることもあれば、玉などが触れ合ってる音を指すっても書いてあるし、
ちょっと辞書によるのかもしれないですね。
そう、辞書による。だから僕が読んだものであったのは、もゆらにの意味っていうのははっきりと確定してないんだけれども、うん、玉が音を立てている時に使われていたことはとりあえずわかる。
なるほどなるほど、そうですね、
っていうところまではとりあえず書いてあって、
ああ、だからあれだ、出典が少なすぎて
多分意味の特定ができてなくて、
その時代とかになるともゆらにが使われている用例がほぼ集められないんでしょうね。
だし、その音が立ってるってことはゆらゆら揺らしたってことなんじゃないか、うん、っていうことなんじゃないかなと思うんですが、うん、
なるほどなるほど、
まあ、とにかく、僕今回は玉の触れ合う音っていう形で、うんうんうん、記述をしました。
わかりました、なるほどなるほど、
はい、ということで見事
よし
3問中2問正解していますね。
嬉しいですね、
はい、
あと昔の人はあれですかね、ニュートンの振り子みたいな見た時に、おもゆらにってなるんですかね。
音立ってないよニュートンの振り子は。
あれ、ニュートンの振り子ってあれじゃないの、カチカチ、あれあれあれ、ニュートンの振り子じゃないんだっけ。
あれ、これはこのこうやってずらーって並んだやつを離して、
あ、そうそうそうそう、
長さが、糸の長さが違うものを、
あ、周期が合っていくやつ。
そうだね、最終的に
周期が揃っていく、あ、違うな、ニュートンの振り子ってあれじゃないんだっけ。
あ、真ん中のやつが動かなくて、
そうそうそうそう、両なんか5個ぐらいの玉があって真ん中が動かなくて両端が揺れるやつのことを今言いたくて、
はいはい、
ニュートンの振り子で合ってっかなって俺も自信ない状態でニュートンの振り子で一か八か言ってみたんですけど、はい、合ってますかね。
理解できないです、
はい、そうでした、
はい、ニュートン微分積分を発明したので僕は微分積分できるんですけれども、ニュートン方程式、運動方程式とかね、全く分からないです。
ググったら合ってました。
お
ー、合ってました。ニュートンの振り子あれです。
じゃあ俺間違えてましたね、
うん、はい、だからこの俺これを見た時にね、カチカチ言ってるから、あのもゆらに、
あ、そうですね、もゆらに、まさにもゆらに、ね、だから今言えば結構おしゃれだと思われます、ね、今ニュートンの振り子を見た時にもゆらにって言えばだから高校生とか中学生で授業で先生が持ってきた、
ね、僕すごい覚えてるんですけど、中学2年か3年の時に理科の先生がちょっと面白いもの見せたるよって言って、うん、あの物理の授業の導入で、はい、ニュートンの振り子を理科室から持ってきて、
中学でもう物理やってたんだ。
だって理科中3でやりますからね。
いや、僕義務教育やってない。
いや、じゃあ嘘つけ嘘つけ、あんた卒業しろよちゃんと中学、うん、いや、 F イコール MA、 F イコール MA って式は習うよ多分中3で。
まあまあ続けようか、うん、俺ゆとり世代だから、うん、
まあまあ、ゆとり世代でも確実にやってるんですけど僕もゆとり世代なんで言えるんですけど、
はい、F はフォースの略、それだけ分かります
、はい、こいつアホだなその時にだから導入でニュートンの振り子を持ってきて、はい、あのカチカチカチってなって両端だけ揺れて、あ、楽しいってなって、おーってなった気がするんですけど、はい、あれのタイミングで本当は正しく感想は何だったんですか。
玉のもゆらに取り揺らかしてです
、はい、気持ち悪いよそいつ。
で先生が小じきだね
ならないならない、
国語の成績ゴッ
静かにって言われてもありますよ多分っていうかあれだわ、ニュートンの振り子っていうかニュートンのゆりかごですね。
ああ、はいはい、フーコーの振り子と混じって
ましたね、
はいはい、
難しいわ用語の混雑が、
うんうん、
でただね、ニュートンのゆりかごをググったらね、いい発見もあって、
意外とニュートンが考えていない
これはねありがちですけど、それはねその通りです。
あ、そうなん
だ。アイザック・ニュートンにちなんで名付けられたものであるとウィキペディアに書いてあって、はい、発案者誰だかいまいち分かってないみたいなことが書いてありますね、はい、有力な説はあるっぽい、
うん、
でもところがね、ニュートンのゆりかごちゃんと日本語名もある。
へ、
日本ではこんなような呼び方もありますっていうのがちゃんと紹介されてます、ね、
はいはい、
なんだと思います。
もゆらにゆりかご
かわいい、もゆらにゆりかご欲しくなっちゃいますね、うん、もゆらにゆりかごを買いたくなるようです。水野さんダメですわ、知的レベル低いですわ。
あ、そうなんだろう、
もっと高尚な名前で、カチカチ玉で、はい、
てかアプローチ近っオノマトペで言ったの
ほぼ合ってましたね、うん、オノマトペ玉で合ってました。
カチカチ玉、カチカチ玉、ニュートンのゆりかごでええよ
多分。水野さんカチカチ玉だと あんまり賢くなさそうという
か。いや、うん、そうだよ、カチカチ玉はちょっとね、なんか頭よく聞こえないですよね。
納得いってないと思うので、はい、他の似たもの、
はい、
ちょっと一個紹介しますね、
はい、
英語だとボールピラミッドって呼ばれる、
はいはい、ピラミッドですか。
うん、これはあんまりメジャーじゃない、俺もねいまいちピンときてないんですけど、反発係数みたいなのを試すためのスーパーボールみたいなのを使った実験っぽい
だ鉄球じゃないんだ、カチカチ鳴るやつじゃなくて。
じゃないんでしょうね、おそらく、ね、はいはい、っていうものもあるらしくて、
はい、
これはねガリレオにちなんだ名前がついてて、はい、ガリレオ砲っていうらしくて、ガリレオ砲、大砲の砲ですね、はいはい、とか、まあ、ボールピラミッドって呼ばれたりする、う
ん、人いっぱい出てくるな
やつなんですけど、ね、これも日本語で別名の名称がありまして、はいはい、こちらはすっ飛びボールです。
では第4問、
はい、
ここからはですね、
はい、
日本語ではなくなります。
ほう、英語とかですか、は
い、外国語のオノマトペをどのぐらいわかるのかという。
ね、当たんないっす。多分当たんないっす。
あ、そうですか。
自信がもう消失しました。
あ、急に
一気になくなりました、ね。
げました。
これはね、やばいっすね。僕の自信がすっ飛びボールしてみました。あれ合ってるっけ、すっ飛びボールだっけ、ふっ飛びボールだっけ。
いや、覚えてない。もう覚えてない。
どっちもいいな。
どうでもいいなと思って。水野さん覚えておくといいですよって言われたけど全く覚える気なかったから。
僕の自信がガリレオ法で吹き飛ばされていきました。
はいはい。で日本名は
すっ飛びボール。
すっ飛びボールね。
多分すっ飛びボール合ってました。
はいはい。ただですね、
はい、
まあ、英語だとね、例えばじゃあニワトリがね
クックドゥドゥルドゥ、
うん、なんか難しいなみたいな、ね、全然わかんねえよと。
わかんない
っすね。犬は
ワウワウ、
うん、になっちゃうなと、あんまピンとこないなっていうところで、だったので、英語は避けました。
あ、なるほど、
はい、
もっと我々と感性近いところ。
そう、
はんはんはん。
お隣の
韓国いけそう。
韓国語から持って
まいりました。しかもね、水野さん、はい、ちょうどいいところにですね、僕は最近韓国ドラマのウヨンウ弁護士は天才派だっていう、はい、ネットフリックスオリジナルドラマにドハマりしまして、うんうん、全話一気見したんですよ、
はいはい、お
ので、韓国オノマトペの感覚今鋭敏になっています。
お
ね、どうどうっていう日本語のなだめる表現あるじゃないですか、
はい、
あれの韓国バージョン出てくるんですよ、ウヨンウ弁護士に、はいはい、なんだっけ、
何今語り出し。初めて見たこのパターン。何それ、すごい発明じゃん。
俺びっくりした、これ4回ぐらい出てくるんだよ、うん、4エピソードぐらい、全14話なんですけど、うん、弁護士は天才派だって、多分第2話とか3話とかで、主人公の同期の女の子の弁護士がめちゃくちゃ依頼人に肩入れしすぎて前のめりになっちゃってるから、
はい、
お前がドウドウしてあげてで、うん、上司から言われるんですよ、主人公が。
あ、だから動詞として使うわけですね。
そうそうそう、止めてあげて
っていう。オノマトペ動詞になってんだ。
はい。どうどうしてあげてっていう時に、なんかね、うんうんって言ってて、へえ、どうどうって韓国語でこれ言うんだって思って、その後、別のエピソードでもそれ何回も出てくるから、どうどうしてあげてって。ね、すげえ、韓国の表現、こういうの面白いな、覚えとこって思いました。
でその結果が語り出しとして、
そう、完全に最近のインプット生かせると思って、すごい勢いで喋り始めて、
なんだっけ、どうどうに対応するやつがあるんですよ。なんだっけ、
ポンコツすぎる。
ひどかったな、今のひどかった。さあ、切り抜きチャンネルの管理さん、こちら使ってください。
そう、ぜひ。絶対切り抜かれるわこれ。
ひどかったな今の。今年一ひどいぞ今のは。
本当ですね。いやでもなんかね、イメージとしては多分違うんだけど、ブーウィーみたいな、
はいはい、
みたいな感じなんですよ。
あ、
どうどうってそうやって言うんだ韓国語でって、ちょっと意外性がある響きでしたね。
なるほど、どうどうのままではなかったわけですね。
そう、全然どうどうからちょっと遠かった。
それから黒島先生というね、
はいはい、
あ、そうですね、我々あの監修やってくださってるね、黒島先生ご専門韓国語ですから、
お世話になってますね。
ツイッターとかでも、
ね、
あの韓国語のオノマトペ見出しのなんか記事とかが出るたびにシェアとかされてるので、
うんうん、
まあ、そういったところで身近かと思いまして、
はい、
持ってきました。
ありがたい。
先に言いますとですね、参考文献こちらですね。絵でわかる韓国語のオノマトペ、ね、
ちょっと狭すぎる、狭すぎる、狭すぎる。
なんすか、
絵でわかる韓国語のオノマトペっていう本
は白水社さんから出てるね。
マジで、
はい、そうです。だから韓国語のオノマトペだけで本が一冊出ているぐらいには、まあ、一冊どころじゃないと思うけど、
しかも絵でわかりたいっていうニーズもあるんですね。
そうです、音声ダウンロードもできます。そして
すげえ面白いねこれ。
そんな本から、持ってきたんですが、
はいはい、
これパラパラ読むとね、日本語だとそれに対応してるオノマトペないなと。
あ、面白いね。
思う、つまりその一語でその意味になるのこのオノマトペは、うん、っていうものがあったので、
ありそうありそう、
それを問題にしてきました、
はいはいはい、
堀本さんに意味を推測していただきたいオノマトペは、
うん、
ちょっと発音はもうめちゃめちゃカタカナ読みにしますけれども、
はいはい、
オルマンジョルマン。
思ったのと違った。オルマンジョルマン、
はい、
オノマトペっぽさないっすね。
あ、でもこう反復はしてますね。
まあでもそうか、
反復してるし、韓国語って重ねた時に2番目の、うん、音が変わるっていうパターンのオノマトペがある、
はいはい、堀本森本水の地図のパターン
あ、そうそう、まあそうだね。もうそういう感じ。
参照するもの多いな。
でもそうだと思うよ。実際重複してるので、うん、これ、はいはい、あの一つのオルマンみたいな形のやつを重ねて後ろの部分の子音を変えるっていう風にしてるので、はいはい、非常にまあ近い例だと思いますね。
言ってるうちに忘れちゃった。なんだっけ、オルマン？
オルマンジョルマン。
オルマンジョルマン。
はい、はいはいはい。っていうオノマトペの意味を推測してください。
ノルマンコンクエストが来た時の音。
違います。まだ早い。選択肢出してないし、ノルマンコンクエストの時に一個の専用のやつ作らない
んで、ね。あと韓国に来ないじゃん、ノルマンコンクエスト。
来てないです。ノルマンコンクエストはね、うん、ヨーロッパで起きます
ね。そうですね。
はい。1番。
はい。
少人数の中で、抜きん出て優れた様子。
あー、なんかそんな感じするわ、オルマンジョルマン。なんかそんな感じする。
すごい、早っ。
うん、なんかしそう。
2番目。
うん。
可愛くて同じ年頃の子供たちがたくさん集まっている様子。
あー、それもオルマンジョルマンだわ。すごい。両方いけます、オルマンジョルマン。
3番。漁、あの、狩猟採集の漁ですね。漁、はいはい、や農業で成果がはかばかしい様子。
オルマンジョルマンだわ。すごい。それもオルマンジョルマンだ。
4番。相手から見て非常に離れており、目に見えない位置にある様子。
それはオルマンジョルマンじゃないっす。
おお、
それは違います。
働いてる。
それはオルマンジョルマンじゃないっすね。
ということで、1番、少人数の中で優れて抜きん出た、あ、抜きん出て優れた様子。2番、可愛くて同じ年頃の子供たちがたくさん集まっている様子。3番、漁や農業で成果がはかばかしい様子。4番、相手から見て非常に離れており、目に見えない位置にある様子。
1から3全部ある、全部あるけど、
オルマンジョルマン。
オルマンジョルマン全部あるけど、比べると1があんまないっすね。
少人数の中で抜きん出て優れた様子
よりは群れいっぱいの人たちっていうの、
可愛くて同じ年頃の子供たちがたくさん集まっている様子、
ね、子供がいっぱいいる方がオルマンジョルマンな感じするから、
はいはい、
それか、まあでもね、寮の成果がいっぱいあるっていうのも同じいっぱいある系で、はい、オルマンジョルマンだわって
両方言える、なんか多そうなイメージが結びついてるわけです ね、
なんか寮多そう、はい、オルマンジョルマン、
だから少人数の中で抜きん出て優れた様子って少人数ってのが
そうだね、
あんまりハマってないと。なるほど、
いっぱいあるやつな感じするんで、どっちかだな、子供か寮か。
同じ年頃の子供たちがたくさん集まっている様子が2番、
ね、3
番
が
寮や農業で成果がはかばかしい様子。
どっちかですね、うん、かノルマンコンキエストの人たちがものすごい大量にわしゃわしゃ寄ってきている様子。
一回忘れましょう。一回忘れましょう、はい、落ち着いてください。
ノルマンコンキエストの人たちの子供がいっぱい寄っている様子。
あとノルマンコンキエストでやった人たちが寮や農業
あ、そう、大量に取ってきた
寮。
そうそうそう、
いろ
いろ表現できる可能性がある、
ね、違いますね。
いやでもね、どっちかというと子供だわ。寮の成果ってよりは子供がいっぱい集まってる方がノルマンジョルマンな感じする。あ、オルマンジョルマン。
ノルマンじゃない。
ノルマンコンケースト言いすぎて。
ノルマンじゃないです、ね。
オルマンジョルマン。
あ、2番ですか。
2番ですね。子供っす。
おお。
子供っすね。
あともう一個考えてほしいのは、
はいはい、
その専用のオノマトペ作るかっていう観点も見るといいかもしれないですね。少人数の中で優れて抜きん出てるなとか、
あの、そう、水野さんがちゃんと作文の段階で結構ニッチなものを選択肢で作ってきてくれたのに、僕がそれをはるか上回るノルマンコンキストが襲ってきた時の音っていうのを出しちゃったせいで、はい、インパクトが弱まりました。
そうなんですよ、
構成がいまいちです。水野さん下手です、構成が。
バカとやってるからね。俺がこのマイナス俺が埋めてんだよ。
美しい構成を破壊してしまってすいません、本当に。
そうなんですよ、狭いオノマトペがだからあるなって驚きを思ってほしかったんだよ俺は。
もう歪んじゃいましたね、全然霞んじゃったわ、
うん。もう一回整理すると、少人数の中で優れて抜きねて優れてる、
そう、それニッチだよね。可愛
くて同じ年頃の子供たちがたくさん集まっている、
うん、
寮や農業で成果がはかばかしい、相手から見て非常に離れており目に見えない位置にある、
うん、あ、これはあれなんでしたっけ、全部あるオノマトペ。
いや、
あ、ない、
うち3つは僕は適当に作ったダミーなので、
なるほど、
奇跡が起きるとですね、
うん、
その意味も持っているっていう作文ミスをしてる可能性さえある。
可能性がありますね、はい、黒島先生から、いや、それこういうニュアンスもあるんでこれも合ってますよっていうこともあり得る。
それやったら前の語源クイズの時もね、はいはい、作文ミスしちゃって
ありました、ね、
あの固定コメントで訂正
を出した
んですけれども、
やっときましょうか、
はい、その場合はそうします。
まあ、いや、そうだね、だからいずれもニッチですけどね、うん、いや、子供がやっぱ大量に集まってわらわらしてる感じ、
オルマンジョルマンから
オルマンジョルマン
感じる。
これはね、結構そんな感じしますよ。
おお、自信を持って
これでいけると思います。
じゃあもう変更せずに、
はい、
ファイナルアンサー、
子供でいきましょう。
ということで、堀松さんの選択した回答は、
はい、
2番、可愛くて同じ年頃の子供たちがたくさん集まっている様子、
はい、
こちらの問題正解は2番。
ああ、子供？子供だって、
はい。
ああ、よかったよかった。
正解です。
よかった。いや、いいですね。
え？
やっぱ感覚が鋭敏なんだわ。
当て入れるのこれ？
いけました。いけましたね。なんか子供の感じしたもん。オルマンジョルマン。
オルマンジョルマン？
うん。
マジで？
カリの成果もちょっとオルマンジョルマンだった。ちょっとオルマンジョルマン。でもよりオルマンジョルマンなのは子供が。
なるほど。
同じ年頃の子供が集まってることです、ね。
ちょっとこれ当てられるとは思ってなかったな。
これやっぱ、俺鋭敏なのでは。
あれ？
もしかして
企画倒れしてる？北海道の方言だけ外しちゃったよね。 いやー、まさかの4問中3問正解。いけます
ね。韓国語のまた
韓国語勉強し始めても向いてますよ。なんかその韓国語分かる
な、ね。韓国ドラマ最近見てきたから。
いや、素晴らしい。
ねえ、どうどうもちゃんと抑えてきたから。
いやいや、できてなかった。
その正解出ましたね。
弾けば出てくるかな。
あ、確かに。
なんだっけ、静かにせいってことなんだよね。
そうそうそうそう。いや、ちょっとググったら出てこねえかな。あ、今ググったら、まあ、ちょっとヤフー知恵袋とかなんですけど、
はい、
韓国語だとどうに相当するのはウォウォで、
ウォウォ、はいはい、
ウォウォでゆっくり先輩上司がどうどうっていうイメージで言ってるからウォウォ
へ
に聞こえる。
あ、印象に残りやすそうですね。
そう、これだから全然印象違うなと思ったのではっきり覚えてましたね。
へー、はっきり覚えてなかった。いや、はっきり覚えてました。びっくりした、びっくりした。
すごい、へーと思って、なんかパーティーするみたいな感じするじゃないですか、うん、ウォーウォーだと、
はい、
だからギャップがすごいんで、これは鮮烈に記憶に残りました
。残ってなかった。
もうすごい。よく覚えてました、これは。
全然覚えてなかったですよ。じゃあここまで正答率が 75%、
はい、だいぶ当ててますね。
堀本さんに最終問題、
うんうん、
ネプリーグで言ったらめちゃめちゃでかいやつがあの紫色みたいになったのを文字ダーンって投げつけて、
はいはいはい、怖いやつね、
はい、難しいところですね、うん、こちらはもう韓国語でもない、
ほう、
ただ問題の形式を少し変えまして、
はいはい、
それぞれ別の言語のオノマトペをずらっと並べるのですが、
はいはい、
全て同一の意味、
はいはいはい、仲間外れを外しなさい、探しなさい的な。
あ、違います。あ、違う、その4つ、うん、1,2,3,4 つ出すので、うん、このオノマトペの持つ意味を当ててください、うん、
あー、なるほどなるほど、はいはいはい、わかりました、
はい、
ってことは自由回答ってこと。
あ、いや、4択にちゃんとしてあります。
あ、よかった、
はい、1つ目のオノマトペ、
はい、
カナナ。
全然入ってこないですね。
2番目のオノマトペ、ブリュット。
じゃ、同じもんだよね。
はい、同じ様子、同じ、音とか同じ出来事とか同じ様態とか、まあ何か分からないにしろを指しています。
カナナとブリュット一緒なんですかね。今んとこ僕の頭にはうんちが浮かんでます
でしょうね。絶対そうなると思ったよ。選択肢にうんちの様とかいると思ったよ。ちょっとさすがにやめたよ。
あ、さすがですね、水野さん、はい、僕もね、ブリューゲルって見るたびにうんちが浮かんできちゃって、もう全然、下手するとあのバベルの塔の絵うんち書いてんのかなっていうのがちょっといつも脳によぎるんですよね。
僕もあのなんか匂いの指数かなんかの、あのブリストルスケールってやつを見るために
最悪だな。匂いの指数でよりによって、
はい、
最悪ですね。
ブリュットスケールを見るためにうんちだなっていうイメージになりますが、ね、ブリュット
うんちではないと、
はい、で3番はノ
ーノ
ーノ
ー、はあ、否定してそうですね。
4番はチュン
チュン、
はい、
チュン、トリアン、トリアン。
まとめますと、カナナ、ブリュット、ノー、チュン、
はあはあ、
これらはそれぞれ別の言語のオノマトペですが同一の意味です。どんな意味でしょうという問題です。
なるほどなるほど。
1番、犬の鳴く様子。
うん、なんか鳴き声っぽいもんな。
2番、温厚な様子、
はあはあ、
3番、静かな様子、
うん、
4番、眠る様子。
ふーん、
さあお考えください。
ふーん、いやー、犬あるな
ー。1番、犬の鳴く様子、
チュンがね、我々どうしてもスズメに思えてしまうんですが、はい、犬をね、チュンって言ってる文化圏もね、なくはない気がする。
かなりでももうその考えができるだけでも言語学の素養というか、
あ、本当ですか
ね、そういう相対的にね、
ちょっとオノマトペ
見れるようになってますよね。
カナナーな問題は、
カナナー、ブリュットのチュン、犬の鳴く様子、温厚な様子、静かな様子、眠る様子。
ブリュットもね、犬の鳴き声と思えば思えなくもないんですよね、
はい、
ブリュット、
うんうん、
ブレットって鳴いてる犬いなくもない、
うん、
カナナーがなー、ちょっと遠いんだよな、さすがに犬の鳴き声からは、
うんうんうん、
カナナーって感じしないから違う気がするのと、あとね、静かな、もう温厚なも俺ない気がする。
はいはいはい、
なんかブリュットって言わないもん、静かな人に。うんちしてる人だもん、どっちかっていうと。静かさはないもん。
選択肢にうんちないんだ。離れましょう、一体ね、うん、まあ、ある言語の、まあ、ちゃんとしたオノマトペですから。
そうそうそう、うんちを取り外したとしても温厚静か系にはならないもん、ブリュットは。
はいはい、はい、
カナナーもならないし、うるせえもん、カナナだから温厚静かでもないんですよ。
犬か眠るかどっちかってことか
な。 でもね、眠るは意外とあるんですよ、はいはい、ブリュット眠ってる人にブリュットって書いてる文化圏もありそうだし、
日本語だとだからすやすやとかぐっすりとかなんかいろいろあります
ね。あと漫画表現であの ZZZ、
はいはいはい、
ズズズってのありますけど、あれに似てるんですよね、はい、ブリュットも、
うんうん、
カナナもそれの類型な気がする。
ノーとかチュンもね、ありましたね、
なくもなさそうなんで、どっちかだな、どっちかだし、
うん、
俺はね、寝る方だと思う。
なるほど。
寝るがね、意外性あって面白いもん。カナナって言って寝てるんだなは答えとしても面白いし、そしてありそう、
はいはい、
ということで眠る様子、
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー
変えなくて大丈夫です。
出た出た、その
ちなみにですね、
モンキーホールジレンマシステム、
1個堀本さんの過去作を読み上げる代わりに 別の言語の同じ状況を指すオノマトペを1個足すこともできます。
あーなるほど。
つまり
そういう
カナナブリュットノーチュンの他に、はいはい、ある言語ではその状況をこう呼びますっていうのを一つ読み上げるのと代償に
肉を切らせて骨を立つ的なシステム ね、
そうですね、はい、
いらないです。
あ、いらないです。
これはね、敗北しちゃってるんです、それ読み上げられた段階で。
なるほど。
あとね、いや俺結構寝るだと思うよ、これも俺結構自信あるよ。7割が立ってる気がする。
じゃあ堀本さんの選択は3番、静かな様子、
うんうん、
ということで、じゃあ正解
は、違う静かな様子じゃないと、寝る。
ああ間違えた、4番の眠る様子か、
眠る様子、
はい
回答に差し替える謎の調整が入って今焦っちゃった
森本さんが入っていった
入って勢いで言っちゃったけど、
4番ですね、はいはい、4番の眠る様 子、
眠る様子、
カナナブルットのチュン、
はい、
こちらが指す様子は、うん、3番静かな様子。
あちゃー、捨ててたやつだわ。じゃあそれ無理だったわ、天のどっちにしろ。
つまり日本語 で言うところのシーンに相当するオノマトペ。
ブリュットになんの？
そう。
誰かうんちしてんのに。
してないって。
静かになんの？
してないって。そうだからたまにね、日本語のシーンっていうオノマトペは、うん、世界で日本にしかない、日本語にしかない文化なんですよって
言ってる人いますけど。ああ、言ってる人見たことあるかも。
静かな様子を指すオノマトペは全然あります。
あちこちにあるんですね。はい、あ、いい誤解を一つ解きましたね。
そうですね。一応カナナはガーナのシウ語、ブリュットは東南アジアのビット語、
うん、
それからノーは、南部アフリカの、トゥンブカ語。チュンは南アメリカのケチュア語。
は
ー、他にもちなみにハウサ語とかだと、ツイットになるし、それからチェワ語とかだとチェーテみたいなオノマトペで、結構だから静かさを表すオノマトペっていうのは実在するということですね。
そうか、言われたらノーはめっちゃわかるね。
うん、
ノーは、ね、ノーはなんか静かな感じするわ。
そう、僕らの文化圏からするとブリュットとかカナナが静かな様子だっていうのはちょっと
ピンとき
づらいですけど、う
ん、ね、
まあ、
ノー
とかチュンはなんかまあチュはシーンとチュンはなんかまあ頑張れば。
いやー、うん、チュンはねなんか泣いちゃってるイメージがどうしてもあるから。
まあそうですね、僕らからするとスズメの鳴き声ですからね。
でもノーは確かにこのマイクの設定間違えて失敗してホワイトノイズめちゃくちゃ入っちゃった時は、うん、僕はザーって聞いてますけど、
はい、
高音が多めに含まれてるホワイトノイズってノーとも聞こえなくもないから。
なるほどね、はいはい、
無音のこのノイズってノーなのかも。
じゃあトゥンブカ語のイメージは、
ね、僕はトゥンブカ語にはかなり親しくなりますね。
そういうことですね、うん、ということで残念ながら
外したか、
間違えてしまったのでご褒美タイム。
惜しかったなご褒美タイムね、過去の名作をね。
はい、こちらですね、
はい、
堀本さんがかつて書いていた、うん、スティーミットから
引用してき
ました。
懐かしい、スティーミットってありましたね。
でいつ新しく更新？
いや、されないです、されないです。スティーミットなんてもう俺久々に聞いたわ。存在も覚えてなかったよ。
堀本さんが、
うん、
スティーミットで、
うん、
一番最後に書いた記事のタイトル覚えてないですか？
覚えてないですよ。
放置した自分のスティーミットを読み返したら名文が眠っていた。
そんなこと書いてた？
はい、彼女に振られた時の文とかを自分でめちゃめちゃ褒めてる
の
とか、うん、
気持ち悪いこいつ
ありましたけど。
マジで、
はい、
何にも覚えてないそれ。
ちなみに、最後の結びとしてはですね、
うん、
以上長々と書いてしまったが何が言いたいかっていうと、思い出した時にスティーミットに文章を投稿する習慣いいよねということだ。半年放置してしまったけどこれからも思い出した時に一筆書きの文章を投稿していきたいと思っているという記事を書いてから5年間は投稿されてないんですけれども、うん、いつの次の投稿っていうのは来るんですか？
思い出した時に一筆書きで書いていこうと思いますので、うん、これからも定期的にね思い出した時には書いていこうと思いますね。
直近のノートの教訓っていうのは、
コツコツ毎日続ける、
はい、
こういうのが大事ですよね、
うんうん、だから、うん、往復書簡とスティーミットも同時に更新をスタートさせないと
過去のプロジェクトを全部やり続けるって話じゃないんですよ。それはコツコツ努力する
でもやるべきだって書いてました
けど、ね、まあ、書いてましたけどね。スティーミット懐かしい。もう俺スティーミットの衝撃がすごすぎてそんなんあったなっていう、書くとね仮想通貨がもらえるプラットフォームっていうのがあったんですよ。ブログプラットフォームみたいな、
うん、
広告費から脱却して読まれた数に応じて仮想通貨が配分されてくるみたいな、ブロックチェーン全盛期の時に出てきたやつがあって、はい、これ面白いって言って一時書いてたんですけどね、うん、すっかり評判聞かなくなりましたね。
儲かりました？
いやでもね俺結構儲かった気するよ。
あ、そうなんだ。
結構儲かったと思う多分。なんだけどなんかあれね、スティーミット条件複雑で、
うん、
その仮想通貨、稼いだ仮想通貨の3分の1までしか自分のウォレットに移動できなくて、残りはスティーミットで一定の何かをやらないと引き出せない、
あ、はいはい、
みたいな感じだったんですよね、
はい、
そのせいでそれが達成できてなさすぎて、うん、あんまり引き出せてない気がする。
そうなんだ、
うん、
今もじゃあ保有してることになって
るんじゃないですかね。スティーミットの謎の仮想通貨スティームみたいな、
早めに更新してちょっと
見返した方がいいかもしれないですね。ちゃんと回収した方がいいかもしれないですね、はい、
そんなスティーミットの記事から、私持ってきましたけれども、
はい、あ、まだまだ高い、
はい、はい、 クイズ形式になっております、
はいはいはい、
堀本さんこの時なんて書いたでしょうって、ね、
ちょっと待って、クイズの罰ゲームでクイズが出てるんですか、
はい、そうです、
複雑だな、
はい、でもシンプルですよ、
はいはい、
問題は、
はいはい、
経営者の仕事とは〇〇〇〇だっていう、これはですね記事のタイトルではないんですが一節ですね、一節の中に経営者の仕事とは〇〇〇〇だっていう風に書いているんですが、当時なんて書いていたでしょう。
全く覚えてはないですけど、それ多分当てられる。
お、
さすがに、さすがに、
まあ、自分で書いてますからね。
そう、僕が書きそうなことだから、
うん、
経営者の仕事とは非常さと親しみの二面性を持つことだみたいなやつじゃない。
ああ、なるほど。
ジキルハイドみたいな表現するの僕好きなんで、はいはい、ジキルとハイドを同時にやらなきゃいけないみたいな、
ね、そのテーマよく書いてますよね。
書いてますね。てか借金玉さんがこれについての名文を書いていて、うん、僕はそれの影響をめちゃくちゃ受けてるんで、
ああ、なるほど、
そうだなと思って同じようなことをよく言っているので、
うん、
多分それです。
久野さん、あの過去の自分を美化するのやめてください。
書いてなかった。
正解を発表しましょう、はい、経営者の仕事とは嘘をつくことだ。
おお、大胆な主張、大胆な主張。
ちなみに、
はいはい、
真っ先に、
はい、
一番最初に上がる嘘をつく相手は誰でしょうか。ここで
知らんけど、そんだけ路悪的に振るんだったら顧客じゃないですか。
正解です。
よっしゃーよっしゃーじゃないのよ、よっしゃーじゃない
の。視聴者の皆さん、サポーターコミュニティの皆さん聞いてますか。
やばい、嘘をついている。
実際そのまま引用しますと、経営者の仕事とは嘘をつくことだ。例えばお金を出す人に対して嘘をついている顧客だ。
ほう、
から入ります。
すごいね、はい、なんか引きあることは言ってるけどね。
そうですね、そして最後の締めですね、
うん、
僕は毎日嘘ばかりついている。
ほう、
そういう仕事をしている。
ほう、
それを悪いことだとは少しも思わない。
ほう、
で終わりました。
なんか戦場的ではありますね。戦場的なだけの文章です、おそらくあまりその深く考えてないで書いているやつですね。いやいやいや、
皆さん嘘つかれてますね今僕も多分嘘つかれてるでしょうし、まあ、経営者の仕事ってやっぱね嘘ばっかりつくっていうことでしょうから。
そう
っ
すね、
まあ、そういうことなんでしょうね。
まあ嘘のないようにねインターネット芸人をやってた方がいい、いいっちゃいいんですけど、
はい、
まあ、ただあれですね、あのサポーターコミュニティ向けに1ヶ月半に一度公開収録をやりますって言ってるのに今2ヶ月半ぐらいやってないことに関してはあのバレてないので言わないようにしましょう。これ発覚してないんで、まだ嘘ってなってないと思います。
言ってしまいました、はい、そういえばそうだ、やべ
やべえんで、そ
やら
ない と, やらな い, と
やらないと、
俺のせいにした、
すごい
流れるように俺のせいにした。
じゃあこの中で経営者どっちですか。
僕です。
うん、
嘘をつくのが仕事です。少しも悪いとは思っていません。思ってる思ってる思ってる思ってる。やりますやります。後継者もやるぞ、ね、近々、
はい、補足しておくと、うん、ここで堀本さんが書いている嘘をつくっていうのは、
うん、
あの約束を破るという意味ではなくって、
はいはい、
合理的な値付けをするときには最適な価格とは別で経営者としてはこの価格付けをしなきゃいけないっていう妥協を絶対にしなくてはいけないと、
ははは
な、ね、それを嘘だと呼んでいて、はは、そういうような仕事っていうのを経営者がすべきことなんだっていうふうに論じている。
あれ、いいこと書いてるじゃん。あれ、
そうですよ、
割とちゃんとした内容、恣意的に切り取ったな、あんた。
ただそう、うん、いいこと書いてるんですよ、いいこと書いてるんですけど、うん、扱い方を変えるとこういった形で世に出すことができて、
はあ、
炎上とかさせられないかなと思いました。
確かにちょっとね、よくないですねこれはね、
うん、
ちょっと脇が甘い感じがいいのよ。スティーミット今読むやつお前しかおらんから、
うん、
通り一遍読むやつお前しかいらんおらんから掘り出さないでそっとしてくれたらよかったのに
でもだって僕あのほら今所属してるディスコードグループの、うん、あの堀本健先生の過去作をマイニングする会っていう会があって、
ね、あね、
そこでよくあのスティーミットの話とか
あなってるんですね、はい、スティーミットの話がね交わされているわけですね、
は
い、
ちなみにこれ書き出しもね実はね良くてですね、あの友人の女性に言われた一言から入ってるんですね。あの君は正直だよねと友人の女性に言われたと、
うん、
で少し考えてこう答えたと、
うん、
ここで、逆張り芸を始めます。
ああ、なるほど、
そうかな、嘘ばっかりついてるよ
あ、すごい、この時から始めてたんだよ逆割りで、
ありがとうって言えよお前
そうかな、嘘ばっかりついてる本当だ、これやってること完全に逆張り芸ですね、
うん、っていう、まあ堀本さんの、まあ、そういう意味でもこう原型みたいなのが
ありますね、
感じられる記事だったので、こちらを紹介しました。
はいはいはいはい、
記事タイトル、僕は毎日嘘ばかりついているがそれを悪いことだとは少しも思わない
ちょっとだからさ、ちょっとだからタイトルで目立とうとしすぎよそれは。
やり
に行きすぎ、ちょっとね、やりに行きすぎ、やりに、この時期やりに行きすぎてた時期でしょ、多分ね、
もう燃やしてなんぼみたいな、
ね、派手なこと言おうみたいな感じだったんでしょうね。
そういうことなんでしょうね。ということで ここまで、このオノマトペクイズ、うん、そして堀本さんの過去作を味わうことを通して、オノマトペの世界の豊かさというのを、はい、違う角度から見てきました、
はいはい、
具体的にはだから今後新しく生まれたオノマトペの話とか、うん、方言オノマトペの話とか、あとはオノマトペの歴史ですね、
うん、
日本語の歴史の中でオノマトペってどういう風に変わってきたんだろうってこととか、うん、外国語のオノマトペの話とかをしていくと。
なるほど。
いやだから本当オノマトペの照らす角度ってまだまだ
いっぱいありますね。
いっぱいあるので、あんまり多分連続で公開されるとみんな飽きると思うので。
そうですね。あ、そこは自覚あるんですね、ちゃんとね。
飽きます、あります
よ。よかったよかった、はい。水野さんの頭ガビガビになってなくてよかったです。
そうなんですよね、うん。あの、サムネ作る人には泣いてもらうんです
けど。そうなんですよ。もうこれ以上サムネ作れんなーってなるでしょうね。
はい。ただまあまあ、いずれにせよ、その、要はオノマトペっていう題材が、意外とその、言語学っていう学問ジャンルとか、日本語学っていう学問ジャンルを見てもらう上では、
うん、
結構、いい題材で、
そうだね、
要はそのオノマトペから学ぶ言語学っていうことが実はできる題材なので、
う
ん、ちょっと今後もこすり続けていきたいと思います。
そうですね。いや本当に切り口いろいろあるなとは思いましたね。
はい、
うん、
それ以上の感想は、
ちょっとだから
今薄い感想でしたけど、
オノマトペ飽きてきたなっていうのがちょっとやっぱ内心ちょっとあるので、
あ、内心ですもん、
ね、ちょっと内心あるんですけど、はいはい、口には出さないようにしておきますんで、はい、これで問題ない
んで。そうですね、堀村さん最近会うたびに僕からオノマトペ話されてますよね。
だからもうオノマトペおじさんになってるんですよ、僕の中では。
相方がね、変わってしまった。そうなんですよ、ね。
ちょっと、まあ、だから人を狂わすだけの魅力が、オノマトペには眠っているということ
で、ね。ということで、はい、今後もちょっと続けていければと思います。
なんだっけ、あの、ノルマンコンクエストが攻めてきた時みたいな擬音。なんだっけ、
子供の。オルマンジョルマン。
オルマンジョルマンか。オルマンジョルマンっていう擬音いいなと思いましたね。
うん、
これ使っていきたい、
ね。可愛らしいって年代が同じ子供が集まってきた様ね。
だから、家にお子さんがいらっしゃるリスナーとかで、うん、家にいきなり同い年ぐらいの子供がいっぱいいるときに、うん、おい、なんだなんだ今日はオルマンジョルマンしてって言ったらなんかいい感じですよね。
そう、
賑やかで楽し
そう
だ
しってなる気がしますよ、
はい、だからそう言われた子供もやるじゃんみたいな、韓国語のオノマトペだねって言って、うん、太郎のお父さん韓国語のオノマトペ精通してるんだ、やるじゃんって言われるっていうことですね。
堀本さんどんな世界に住んでるんですか。僕と同じ現代日本の人はいるっていう形
なんです。あの、そうですね、そういう言葉いないですね、おそらくね。
ないですよ、
ね、すみません、ちょっと妄想が、はい、妄想がはかどってしまいました。
まあでもその韓国語のオノマトペとかだって調べ出すと結構キリないと思うので、
そう
だね、はい、あの興味持った方とかはぜひ読んでみていただければいいかなと思います、
うんうん、はい、参考文献欄にでわかる韓国語のオノマトペ貼っておきます、
はい、
ということで引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどお待ちしておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします、
はい、
というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。